この2章にはキリストにしっかりと結び合わされることが語られてあります。1節2節にこの苦闘という言葉が出てきます。パウロは何のために苦闘したのか、それは2節のところにこの人たちが愛のうちに結び合わされて心に励ましを受けという言葉があるわけですけれども、それはキリストの愛に結び合わされる、そして心にこのキリストによって励ましを受けるということであるわけです。現在キリストは天にあって神の右において私たちのために取りなしの祈りをしてくださいます。そして実際には実はもう一人の助け主、聖霊が使わされて、あのペンテコステの日以来、信じる者と共に働かれる。そしてまた私たちの心の内に、この生ける救い主、キリストを表してくださっておられるわけです。このキリストのうちに、神の旧説を見ると、満ち満ちたご性質が形をとって宿っていると、パウロは言っています。そして10節にあなた方はキリストにあって満たされているのですと。ですから私たちの心を本当に満たし励まし力を与えるのはもう私たちのうちに生きて働いてくださるキリストご自身であり、それは聖霊によって明らかにされるということであるわけです。しかし8節のところにあの虚しい騙し事の哲学によって誰かの囚われの身にならないように注意しなさいとパウロは言ってます。この虚しい騙し事の哲学っていうのはおそらくギリシャの哲学を影響を受けたグノシズム、そのようなこのキリストを神とはしないような考え方がその当時広まっていったわけですけれども、そういうものにはとらわれないようにとパウロはこのところでも語っているわけです。そしてもう一つのことはこの13節のところに肉の割礼という言葉が出てきます。そしてそのことは実は14節のところに様々な規定で私たちを責め立てている債務証書という言葉がありますし、また16節のところには食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなた方を批判することがあってはなりません。言うなればこれらのことをまとめるならばもう律法主義ということができると思います。パウロ自身も彼は律法学者でした。そしてパリサイ人であり非常に真面目な、そしてまたもう律法がそれこそもう神のようになって、彼は規則正しい、規律正しい生き方をしていたんですけれども、ちっとも喜びがなかったわけです。そして彼はイエス・キリストに出会って、生きるのはもう律法によって生きるのではない、死んで蘇ってくださった方によって彼は生きるということがはっきりと分かったわけです。そしてそのことは12節13節に記されてあります。12節にはあなた方はキリストともに葬られという言葉があります。私たちはキリストともに葬られた、死んでしまった。そして13節に死んだものであったあなた方を神はキリストともに生かしてくださいました。新しい命、新しい生き方があるということです。ですからもはや私たちは律法に縛られるというのではないわけです。律法はキリストに導く養育係であると、パウロは言いました。律法を通して私たちは何がわかるのか、自分はダメな人間だということがはっきりとわかるわけです。だからこそイエス・キリストを信じなければならない。イエス・キリストの十字架によって、そしてこの私たちを責める債務証書、まあ言うなればもう借用書です。借金がある、お前はこれができてない、お前はダメだというですね、そういう訴えるものを全部無効にする、それは14節に出ている十字架に釘付けして取り除いてくださったとあるわけです。それはあのガラテヤ書の2章の19節20節にある通り、私はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのであると。もう同じことであるわけです。そのことを パウロはまたコロサイの人たちにも語っているわけです。私たちはこのキリストにしっかりと結びついて、そしてこの成長しなければなりません。19節を見るならば、この頭が元になって体全体は節々と筋によって支えられ、つなぎ合わされ、神に育てられて成長していくのですと。私たちは頭であるキリストにしっかりとつながって、そしてまた私たちはこの神様によって成長させていただく、そのような生き方を私たちは全うしていくものとさせていただきたいと思います。